はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学ラジオ局のテーマは負荷のかかる5つの練習方法ということでお話をいたします。最初にですね、お知らせになりますが、昨日 YouTube の、動画、メインチャンネルの方の動画をアップしました。今年初の動画になるのかな。撮ったのはね、去年の年末になるんですけれども、今年からですね、できれば火曜日、金曜日、週に2回、夜6時にアップしようと思っていて、その1個目が、昨日の放送だったんですね。パスが強くなかなか飛びませんというね、ミニバスの、女の子、女子を教えている指導者の方からの質問を受けまして、こういう練習方法ありますよっていうのを紹介した動画になります。よかったらですね、このチャプターにリンク貼っとくので、ぜひ見てみてください。でその動画の後半に、結局強くパス飛ばすために一つおすすめなのは、パスの距離を長くする、遠くで、対面パスをやることですよというような話をね、しまして、詳しくは動画見てほしいんですが、それにちなんでですね、今日は負荷のかかる練習方法5つの方法ということでお話をします。私よくね、1日 1% とか101の刺激とかっていう話をするんですが、毎日 100% で練習してますと、毎日 100% で練習してますって言うと、なんか聞こえはいいけれども、100% って言うとですね、それは、1.0 なので、掛け算ずっと繰り返すと、1×1×1 なんで、伸びがないんですね。そこに 101% の刺激が入るとですね、これは掛け算が膨らんでいくと、複利で、成長していくということで、負荷かけて 101% するっていうことが重要だと思います。はい。なので、練習はある意味、試合よりも、きつくなきゃいけない。これがね、きつすぎると怪我になったりとか、いろいろ弊害あるんですけど、毎日 101% の刺激を入れるっていうことが非常に重要だと思います。はい。その上でですね、アイデアとしてこういう練習方法をアレンジすると負荷がかかりますよという5つを今日は紹介します。1つ目は人数を減らす。2つ目はコートの広さを変える。3つ目は時間を減らす。4つ目はプレイに制限をつける。5つ目は得点を変えるということですね。1つずつ見ていきましょう。まず1つ目は人数を減らすということです。5対5で練習するのが一番楽なんですよね。はい。5人でやるってことは、1人でやんなきゃいけないことを、5人交代でできるみたいなところがあるんで、人数が増えれば増えるほど基本的に楽になります。なので、試合中に起こるこのプレーを練習したければ、5対5じゃなくて2対2で練習するとかね。これはどのチームもやってることだと思いますが、一つ発想として人数を減らすことで、負荷を、コントロールできるよということになります。3対3の練習をするということで、やるときに、例えばね、ディフェンスの方を2人で頑張ってくださいと、3対2にしますとかね、そういう風にするとディフェンスの負荷が上がるし、はい、逆に2対3にしてね、オフェンスを2人にすると、プレッシャーがよりかかるとかね、そうやって人数を減らす、人数を変えることによって負荷をかけるということができます。これが1つ目ですね。2つ目はコートの広さを変えるということになりますが、先ほどの5対5が一番楽っていうのと一緒で、オールコートが一番楽なんですね、広さ的にはね。なので、2対2の練習をするときに、ハーフコート全部使って2対2っていうことをやると一番楽で、これって試合中あんまりないじゃないですか。大体2対2やるっていうのは試合中ね、他に相手チームの選手も味方の選手もいて、2対2やるっていうことはですね、本当にコートの一部分でしかできないですよね。だからそこに制限をつけて、コートの、ハーフコートの半分だけでやりましょうとか、この幅だけでやりましょうとか、っていう風にコートの広さを変えることで、プレーをあえて難しくさせることができます。はい。なので、コートが広ければ広いほど基本的に、バスケットは楽であると。ディフェンス側からするとね、逆に広い範囲を守らせるっていうような負荷の変え方も、できるかもしれません。いずれにしてもコートの広さを変えることは負荷をかけることになります。 3つ目は時間を減らすっていうことですね。これはね、1対1の練習とかを、イメージしてください。トップのところから1対1、オールコート1対1でもいいかな。オールコート1対1をじゃあ、やるとしましょう。普通に、練習の最初の方のね、ウォーミングアップとかで、ドリブルジグザグのね、オールコート1対1とかやったりすると思いますが、体が温まってきたらですね、これを例えばですね、5秒間だけでやるとかね、デジタイマーとかで区切ってですね、5秒間だけで決着つけてくださいとかっていう風にやると、全然違ったりします。2対2、3対3の練習も8秒でやってくださいとかね、7秒でやってくださいとかね、その、チームのその状況によって試合でよくある時間の区切り、こういうものをね、使ってやっていくと非常にいいのかなというふうに思います。スリーメンとかにしてもね、1往復するところを12秒にするとかね、なんかこういう時間で区切るっていうことは非常に刺激を、与える練習方法だと思います。4つ目、プレーに制限をつけるということで、これはね、ドリブルを、禁止するとか、あとはシュート行くまでにパスを7回は回すとかですね。はい。それから、いろいろありますけれども、そういうふうにルールをあえて少し変えてね、そして特定のプレーに対して固執を高めていくということですね。私がよく言うですね、ドリブルなしの練習っていうのは育成期に非常にいいですよっていうことを言うんですが、ドリブルをなしにすることでボールマンのね、ピボット、ボールキープ、こういったものの、効果が上がるし、それからディフェンスからするとプレッシャーかける習慣にもなると。またオフェンスはですね、オフボールの質の動きね、スクリーンを使ってボールをもらいに動くとか、カッティングをしてボールをもらいに動くとかっていうことが必然的に出てくるので、ドリブルをなくすということ、そういう、プレーに制限をつける。あとはね、誰々はシュート打っちゃいけないとか、全員がボール触るまではシュート打っちゃいけないとか、いろいろありますよね。そういうものをやって、短時間でもいいので、そういう中で、ゲームをすることで特定の技術を伸ばすという方法があります。これがプレーに制限をつけるですね。最後は得点を変えるということで、とにかくインサイドでね、シュートしてほしいと、ペイントエリアの中で、体をぶつけながらシュートしてほしいということを、コーチが思ってたとしますね。そしてゲームやる中で、それをやってくれと、とにかくお願いだからやってくれというよりも、ペイントの中のと、シュートは3点にしますと、それ以外はどこから決めても1点ですということで、ゲームやった方が、選手たちはやる気になるわけですね。はい。特定のプレー、ここはやってほしいというところの得点を上げる。で、あんまり打ってほしくないところは得点を下げるっていうことですね。なんかスリーポイントシュートをポンポン打っちゃって、ちょっとシュートセレクションが良くないので、もっとしつこくゴール下を狙ってほしいとかっていう時にですね、こういうふうに、ペイントの中に両足が入っているシュートは、3点にしますと。ね。それ以外は3点シュートだとしても全部1点にしますと。ね。別に打ってもいいですけど、得はしませんよ、みたいな設定にするとですね、こういうふうに環境設定すると、選手にとっては刺激になるということですね。はい。ということで、負荷のある練習方法ということで話をまとめていきます。練習は試合よりもある意味きつく、101% の刺激が必要なので、何らか負荷をかけた方がいいと。で、その負荷をかける5つの方法として、1つ目は人数を減らす、2つ目はコートの広さを変える、3つ目は時間を減らす、4つ目はプレーに制限をつける、5つ目は得点を変えると、こういうアイデアがありますよということです。ぜひあなたの参考にしていただければ嬉しいし、そういった観点でね、昨日の YouTube の動画見ていただくとまた理解が深まるかなと思うので、このチャプターのリンクにある YouTube の動画見てください。いかがだったでしょうか、今日のお話ね。よかったなと思ったらぜひいいねのマークを押して応援してくださると嬉しいです。どのチャンネルかわからなくなる前にチャンネルのフォローもよろしくお願いします。もうちょっとだけお話をしますので、そのままお待ちください。ボイシーの方のチャプターを区切ります。次はコメント返しです。はい。では、いただいたコメントをね、変えさせていただこうと思います。ちなみにね、昨日の放送で、ちょっと情報量多めの放送どんなんですかと。あえてやってみて、普通ワンメッセージだけ喋るとかっていうのがね、ポッドキャストの鉄則でもあるんですけども、昨日はちょっと情報量多めに詰め込んでみたんですが、その辺の反応もね、皆さんからいただきました。ありがとうございます。昨日の放送は5アウトオフェンス、5つのメリットとデメリットということで、影島さん、ボイシーは何回でも聞けるので、情報が多くても知識が増えるのでありがたいと。何回も聞くことで復習になりますということでね、プラスの、アウトプットありがとうございます。それから宮崎先生、私もスラムダンクにハマった世代ですと。 桜木くんたちのそれぞれ何が魅力的かを考えると、得意なプレーと苦手なプレーがすごいはっきりしてて、それをお互い補うチームプレーが面白かったですと。なるほどね。今は時代の流れか均一的な選手が多く、まあどこを切り取っても同じ顔の金太郎飴みたいな、表現をする人がいますが、今のチームのプレースタイルにもつながっているのでしょうかと。なるほどね。面白い話ですね。なんかこれ、またちょっと深掘りしたい話ですね。まあ、情報がやっぱり増えてるので、いいプレーをすぐに見れるからね。みんながそれを真似する。だから戦術なんかも、まあ、サッカーはちょっと私詳しくないですけど、バスケットはすごくいい意味で、似てきてるっていうところはありますよね。はい。面白い話の提供ありがとうございます。続いて、金城さん、ファイブアウトオフェンスはバスケの基本的な技術習得のできる素晴らしいフォーメーションだと思います。子供たちの中には5人の動きを合わせないといけないので少し難しいと感じている子もいるそうですということでね。なるほどね。まあ、5対5をするってよりは2対2、3対3をするみたいなね、そういうところがいいのかなと思うんですね。またこれも、深掘りさせていただければと思います。金城さん、ありがとうございます。UI さん。あ、YU さんです。 YU さん、 U さんでいいのかな。初コメントです。ありがとうございます。実は YouTube の方でもコメントしました。ボイシーだと250文字しか入らないので YouTube の方にコメントしましたと。井上先生の話し方で、参考、あ、感想述べさせてもらいましたので、よかったらご確認くださいということで、はい、今朝読ませていただきました。ありがとうございます。まあ、信頼こそ全てと、信頼の上での厳しさというね、U さんの心に残ったエピソードを、しっかり読ませていただきましたのでありがとうございます。もしよかったらまたね、お気軽にコメントください。前川さん、アドバンテージやファイブアウトオフェンスのポイント、連日にわたり目から鱗ですと。ポイントの数は4つ以上ならメモしたくなるので全然ありですということで、ありがとうございます。今日もね、5つのポイントみたいな話をしてみて、ちょっと今までの自分の中では多めの情報量だったんですけど、どうだったでしょうか。フィードバックいただければ嬉しいので、ぜひコメントでお残しください。またコメントもいいねもね、そして、フォローもしないけども、ここまで聞いていただいているというね、サイレントリスナーさんのあなたも大好きです。ぜひね、明日の放送でまたお会いしましょう。最後にお知らせ2つさせてください。1つ目、無料メルマガですね。無料メルマガ登録してない方はぜひとも登録しておいてください。2日に1度コーチングについての話題を私からあなたに直接メールでお届けいたします。そしてメルマガ登録していただいている方はですね、ぜひバスケの大学研究室の方入ってください。Facebook を使った、オンラインコミュニティになってますが、私が毎日のように記事を投稿し、皆さんからの、チームの現状とかを聞かせてもらって、その悩みに寄り添ってずっとこう成長し続けるというようなね、そういった、オンラインサロンになっています。まあ、交流とかそういうのはいいんだけども、その内容だけ知りたいと、しかもラジオ感覚で聞きたいという方は YouTube メンバーシップの方でそれやってますので、一度ね、この放送の説明欄からぜひですね、その案内ページ見てほしいですし、YouTube の方で聞いてる方はですね、メンバーになるをクリックしてみてください。どうぞよろしくお願いします。はい、ということで、本日もありがとうございました。三原学でした。それではまた。